旧暦の5月11日となっております。ここ FM 那覇より、生放送で、火曜オリジンチャンプルをお送りいたします。本日のお相手は劇団 OC のうどんちゃんと
オリジンコーポレーション柳田京香です、
はい、よろしくお願いいたします。さあ7月に入りましたよ京香さん。
入りましたね、まあ、早いよ。
もうね7月4日あっという間ですよ、はい、7月ね、まあ、この7月というのは京香にとってはね、
そうですね、
最後のねあの月ということでね、
はい、最後の月です。
オリジンコーポレーションの柳田京香としてお送りする、はい、あのね、この番組が7月いっぱいということで ね、はい、まあ、うどんはいますけれども、うん、申し訳ございません。
あと今日合わせて 4回
4回ですね、
4回
で、まあ、まあちょっと指折り数えてね、はい、あと4回かとかね、うん、思いながらねそうなんです。今日ねまたあの早速、
はい、
芝居太郎博士さんからねお差し入れをいただきました。
やった、
素晴らしい。京香さんじゃあねカメラに見せてください。
金魚すくいの
水まんじゅうですかね。
なんかすごいあれなんですよ、
かっこいい
2匹赤と黒のあの目が大きい
金魚、あの金玉
着いるゲームじゃない
デメキンですね、
そうがいるやつ、
うん、そうですね、これなんていうか日本橋屋
すごい超
なんね小平米超平米っていうお店ですかね。
は
なんかすごい高級感あふれるお菓子をね、うん、いただきました。芝居太郎博士さんありがとうございます。
ありがとうございます。冷やして食べます。
あなるほど、
うん、これ冷やした方がこれいいみたい。
冷やして食べるということで、ね、
はい、いただきます。ありがとうございます。
ありがとうございました。いや差し入れもいただいてのオープン、
はい、
オープンってさオープニングトークなんですけれども、はい、さあ7月4日、今日のこの日は何ということで調べましたら、うん、はい、梨の日。
梨
鳥取県、の、うん、現湯なし浜町の東郷町20世紀梨を大切にする町づくり委員会が2004年に制定しているということですね。
結構最近なんですね。
そうですね、
そうなんだ。
そしてですねもう一つアメリカの独立記念日となっております。
あそうなんだ、
そうなんだ。私3日だったかなってちょっとうろ覚えてね。
あ
今日らしいですよ。
イメージ秋ってイメージでした。
マジか
独立
あうちね彼名基地の近くだから独立記念日でカーニバル行われるのよ。
へ
花火ポンポンポンしてねお家から見えるんだこれが。
あそれが今日、
うん、多分あ、まあ、稽古で、ね、見れないですよ ね、
そうです
ね、まあ、私はまあ9時頃ね、
はい、
あの多分花火が上がるかなと沖縄市
で。すごい。
短期ペア見れるかな立田方面は。
うん、が今日なんだ。
そうですね、1776年のこの日、うん、英国から自由と独立を宣言しアメリカ合衆国が誕生したということでございます。そしてあと一つ、
はい、
今日の日というではないんですけども、うん、6月4日から6月4日から今日の、ね、7月4日まで、
うん、
ネズミ衛生害虫駆除推進月間虫なし月間ということでねこの日一月今日までということで
虫なし
6月4日なしは7月4日月間
ってすごい
羽子でしょちょっとね
めっちゃ見ますけど。
そう衛生害虫駆除この時期ですよ。シロアリでしょ
確かに今からですよ。
ゴキブリでしょガーでしょムカデでしょゲジゲジでしょもうねあげたら切れない
本当に。
もうニュースでも言ってますよアリ。
あアリ
なんかね外国からの毒持ったアリがね。
そうそうそう 何アリでしたっけ。なん
か分からんさ
4文字のなんとかありみたいな。
なんでしょ。
なんでした。
ツイキャスでちょっとリスナーさんこんな時すぐ聞くっていうね調べないっていう。
何ありだったかな。
なんかね
死んじゃったりするかもしれないありみたいな。
そう蜂と同じようにね、
うん、
アナフラキショキアナフラシキキシねっていうね。
ヒアリ
だ。危ないんだよ。
ヒアリだ。4文字じゃない。
全然4文字じゃないした。ヒアリね。
ヒアリ。
そうそう。毒を持ってるということなので、まあ、沖縄うどんもね、うん、この間、先月、噛まれたんですよ。蚊かなと思って、4箇所ぐらい。
え、
そしたら、3、4日後に腫れて、はい、もうめちゃくちゃ熱持って、もうでもちょっと稽古でね、病院にちょっと行けなくて、もう市販薬で治したっていうね。まだ、ちょっと苦労してますよ。黒ずんでます。
そうなんです
か。やっぱねちょっと皮膚科とか行った方がいいと思います。
そうです ね、
ねちょっと失敗した。
毒とかあったら怖いじゃないですか。
うん何に刺されたかわからないの で、ね、皆さんどうぞねこの季節気をつけてくださいね。また本土では台風どんなでしたかね。
アナフィラキシ
アナフィラキシー
ショック、
ショック、そう、蜂とかね
って加トちゃんさんが言ってます。
ありがとう加トちゃんさん、いつもありがとう。ね、そうなの、はい、大事では台風、
台風、あ、でも
そう離島に行って今九州行って今から四国の方に、
まだ消えてないんだ。
消えてまへん。
あ、沖縄通り過ぎたってだけか。
そうです。で九州方面、長崎方面に上陸してですね、朝ね、
はい、
今朝、うん、で今ね四国の方に
行くんじゃないかって。
3号。そして今日ねテレビ見たら京香さん、
はい、
台風の名前の話してたのよ。そしたらやっぱり台風委員会が名前を決めて制定して順番にこう名前つけてるっていうのを言ってた、はい、ゴトンたちが先取り去年言ってたもんな。
言った去年
な。やっぱしすぐ分かった、緑のパーをしたクイズだったんですよ、すぐあ、分かるって自信満々、20点もらいましたけどもね。
3号の名前って何、
分からんそれは知らないね。ということで、
はい、
本日のトークテーマ、
はい、あなたの永遠の〇〇です。
はい、
はい、
いろいろありますよね、うん、永遠の〇
〇。そう、
まあ、永遠のアイドルとか、
あー、いいですね。
ねー、永遠の言いますよ、
憧れとか、
憧れ、
永遠の何でした、まあ、恋とか愛とかありますよね。
あと永遠に残るシーンとかね、
あ
の甲子園の名場面とかね、よくありますよ。
ありますね。まあ、ね、
そういうものをまあいろいろね、うん、挙げておりますけれども、
はい、
そもそも永遠、まあ、永遠とか言ってとはと呼ぶ、
うん、
あ、時もありますよね。 その意味はということで調べてきましたけども、うん、非常に難しい。意味がわからんかった最初ね。永遠とはの意味、
はい、
物事の変化を認識するための概念である時間に対して、変化しないものの概念であり、常に、ね、もうここでも、京香の顔がおかしい。ね、常に過ぎ去っていく時間に対して、不変のものを言う。奥深いでしょう。
不変。
して、また、時間が有限であるのに対して、永遠であるということは無限であるということでもある。
へ
ー、ちょっと後半はわかりやすいよね。まあね、まあそういう意味でございますね。
深い。
深いでしょ？だからね、私たちが今度出る舞台、うん、永遠の一秒。この永遠っていうね、この意味をですね、
はい、
ちょっと噛み砕いてですね、
うん、
演じるとね、またちょっとまた違う ね、 そうですね、表現ができるんじゃないかなって思いました。
そんなに深い意味があるなら、こう永遠の一秒もだいぶ深くなりますよね。
そうですよ。
はあ、面白い。
ただね、なんか永遠のラストゲームとかね、永遠のアイドルとかね、
うん、
まあ、そういったものもですね、やっぱりね、この人に対しては本当にもう無限なんですよ、愛が多分ね、まあ、永遠の愛とか言いますよ、
はい、
永遠の愛を誓いました私たち。
あ、
ね、
結婚式、
そう、
結婚式だ、
そう、永遠であるということは無限である。
わからん
でしょうね。
まだそんな経験がないから
でしょうね。まあちょっとね、だから奥が深いんですよ、うん、永遠と言ってもね。
そうか、
そう、まあね、あのまた永遠のはその人にとっての理想像を示すっていう風にも書かれていまして、それはちょっと分かりやすいんじゃない、
うんうん、
ね、
なんか現実味がないじゃないですか、永遠って。
まあなかなかね、今日か、生きて何年目だった、
19年目。
そうね、19年ね、まあいろいろありますよね、19年もね。でも永遠って言われたらね、
うん、そう、永遠ってほど生きてないから、
うん、
なんだろう、死んでから思うのかなって
怖さよ。そうか、永遠ね、
はい、
ということでですね、はい、今トークテーマ永遠のというねお話を私たちさせていただきましたが、
はい、
ここでですね、本日なんとこの火曜オリジンチャンプルにゲストが来ております。ちょっと ね、 あのね、窓マイク入れてるのにめっちゃ入ってくるっていうね素晴らしい二人。あのですね、
はい、
今度は我々永遠の一秒に ですね、
はい、
一緒に出演するキャストの二人がいらしております。
仲間です。
二人いらしてるんですけれども、はい、よろしいでしょうか、大城さん。じゃあね、私たちよりもこのお二人から自己紹介をしていただきたいと思います。
濃い
濃いでしょ。じゃあまず最初に、じゃあどうぞ。
はい、リスナーの皆さん、こんにちは。
こんにちは
きっと言ってくれてると嬉しいです、うん、県内の、ヒーローショーのお姉さんをしています長峰しずと申します。
はい
はい、
やっほー若干緊張しております。しずちゃん
火曜日の午後いかがお過ごしでしょうか。山下達郎です。棚から人あ違います。トッキーでございます。あどうもこんにちは。はい、トキトリオジコとトッキーです。
はい、ありがとうございます。さあもう簡単にねお名前をね、はいはいはい、お二人にちょっとお話ししていただいたんですけれども、はい、我々ですねこの4名、うん、ね共通永遠の1秒来週ね本番を迎える永遠の1秒に出るキャストということで、うん、本日は告知のためにねお二人ここ FM 那覇にね来ていただきましたよ。
いやいや本当にもありがとうございます。
ありがとうございます。
ですね、うん、このお二人、まあ、しずちゃんは、うん、キャラクターショーのお姉さんを日頃ね、はい、やってるということで、はい、どんなキャラクターショーに出られます？
はいね、ですね仮面ライダー、
うん、あら、
キューレンジャー、うん、プリキュア、うん、ウルトラマンなどなど。
おおすごい、はい、すごいじゃないですか。じゃあ某デパートスーパー大型スーパーに行くと、ね、しずちゃんに会える。
会えます。土日皆さん来てください。
あ皆さんね永遠の1秒見た後は某大きねスーパーに行ってしずちゃんをまたね改めて
見たい、はい、応援しに来てください。
いやぜひ皆さんいらしてくださいよ。普段ねしずちゃんはキャラクターのお姉さんやってるね、はい、
もうさっきのこんにちはでも分かりましたね。
ねこんにちはのお姉さんですよね。
こんにちは
してね、こんにちは。素晴らしいでこの、はい、かわいいしずちゃんですけれども、さあそのお隣、はいはいはい、トキトーさん、まあ、またの名を、はい、トッキーさん。トッキーと言いますね。トキーさんは普段のお仕事は、はい、
普段は、先ほどねあの永遠の愛とおっしゃってた、はい、あの結婚式とかね
お、うん、
ブライダルシンガーをね、
やったり
やったりあと、まあ、自分でバンド作って音楽やったり
やったり、
はい、あとね多分あの聞いたことがある音楽をいっぱい僕歌ってます。
そうなんです皆さん。あので私、はい、CM 四天王とお聞きいたしました。
あよくぞ打ち合わせ通りありがとうございます、
じゃあまずですね、はいはい、あの今 FM 那覇のお聞きの皆様にどんな CM ソングを歌ってるかちょっとだけ触りだけでもいいのでちょっと披露していただけるとありがたいでございます。
任せてよかった荒垣社長に
任せてよかったよかった
で
ですごい
これ私
本物本物
本物でございます。
で、ま、結構
持ったるよね。そう
最近からやってるやつね、
はい。
僕は21で家を建てた21で家を建てた21で建てました
すごい
よく聞くもうお茶碗洗いながらも聞く
そう
もしや
すごい
そうあれあのイケメンのね、はい、あれあの21っていう会社の社員なんですよ、
はい、あの映像で歌ってる方ですね。そ
うそうそう超イケメンだから、なんか話題になってみてめっちゃ歌のうまいイケメンが
いや歌はここにいますからね 歌ですよ歌の本人はね超本人はそうトッキーさんでございます。皆さんお間違いなく、ね、お間違いのないようにということで、うん、まあね、うん、この声聞きますよね皆さんお茶の間に響いてると思いますけれども
四天王ですからね。
そう CM 四天王素晴らしいこの FM 那覇のスタジオもう響いてましたからね。
もうすごいもう CM 見るたびにトッキーさんって思うんですよ
でまたねあのサザンの
バンドのねサザンバンドね、
ねもうちょっとすごいボーカルとして有名ですよね、
う
ん、すよこれはもう本当
今年もあのいろいろイベントを呼ばれましてね、う
ん、なるほどですね。じゃあトッキーさんも、うんまあ、永遠の1秒終わってからでも、うん、ライブで皆さんにお目にかかることが
あります。
見たい見たい聞きたい。
そう我々ねちょっとまだサザンのね、うん、歌まだ聞いてないんですよね、うん、だからまた今度ねあの、うん、みんなで押しかけたいと思います。
行きましょう行きましょう楽しみ。
あの、ねまあ、近いスケジュールで言うと、まあ、7月の29日に名護祭り、
ね、名護祭り、
うん、でありましてそこで、まあ、ステージやりまして、で8月の13かな
13、
うん、あの某でっかい、
スーパーの屋上で、うん、あのビアガーデンを開催するんですけどね。
もしや北中城、
うん、ああそうそうそうそうそう、でっかい
一望できるね、海がね、
あっちの一番上で
歌いますね。うわ皆さん楽しみですね。またね、あのトッキーさんまたいろいろ SNS もやってらっしゃいます、うん、またねちょっと情報をねあの、うん、知りたいわっていうことはね、
はい、
トッキーさんで、
ああもうぜひあ
の検索していただいてね、はい、すぐね21のお兄さん、
そう私ですよ歌ってるのは私です
ね、いいですね、まあかーせ
いけそういけそう、まあいいね、
ちょっと今焼き餅やるから、うまいからちょっと、いや
まあだけですよ、かーからちょっとないですねさすがですね、やっぱ出ないですね、やっぱね、このお二人が来ていただきました、はいはい、本当に、
うん、ありがとうございます。
なんとね、はい、のトッキーさん、しずちゃんと一緒にこの永遠の1秒という舞台に、ね、出させて我々いただくんですけれども、うん、
はい、
どうですかこのイゲリット沖縄、うん、まあ、畠山さんという、ね、はいはい、東京から来た演出家でございますけれども、うん、この方の稽古を受けまして、うん、2人は初イゲリットということで、
そうですね、はい、畠山作品さんの作品は初めてですね、
いかがですかこう稽古を参加してみて。
いやー非常にね、最初は本当に厳しいなと思ってね、
そうですよね、でもなかなかね、
回を重ねることは言ってること分かる、
そう分かってくると、あすごいって、
うん、すごいと思いますね、
うん、思いますよね。どんなですかしずちゃん、
初めてお会いした稽古の時に、うん、もうすでに、うん、あのインナープロローグとか、MB とか、うん、もうなんかよく分かんない言葉がいっぱい飛び交って、はいはいはい、もう頭がはてなはてなはてなになってたんですけど
しずさん途中から、
そう途中から決まって、
そうですよね、
はい、で途中から決まって入って、うん、もう全然わからんと思って、うん、でも本当に回を重ねるごとにだんだん、あこういうことかみたいなのが分かってきて、
すごい、なんかもう自分の引き出し知識というのはもう本当にもう惜しげもなくこう、
そうね、
竹山さんがね、うん、皆さんになんか教えてくださるというか、うん、私もうどんも聞いたことがない言葉もいっぱいあるので、うん、本当毎回毎回ね、あそういう風に作っていくものなのねっていうのをすごく勉強させていただいてる感じ、う
ん、深いですね、
深いですね、いや簡単にはできませんかな、は
い、面白い
役者というものはですね、
そうなんですよ台本に書かれてることだけじゃないんですよ
もうね
深く奥にあるんですよ、奥にあるんですよ、
もうね畠山さん曰くもう沖縄のブラザートムと言われてね、実はねこの永遠の一部という舞台、うん、東京とか、まあ、いろんな各地でやってるらしいんですけども、うんうんね、うん、東京の舞台の時に、うん、今回ねトッキーさんがやられる役を東京ではブラザートムさんがやってらしたらしくて、うん、もうねもう大絶賛沖縄のトムじゃん
いやでもねやっぱその名前が出てくるとちょっと意識しちゃうよね、あ超えて この人を超えていかなきゃみたいな、
なるほどね、まあ、皆さんご存知ですからね、
うん、そうなんですよ、うん、
なるほど、でもねトッキーさんの場面、うん、毎回もうね何が飛び出てくるかわからない、もう何ね飛び出て
爆発的な
もう面白いっていうか、う
ん、そうてか今日同じシーンに出るんですけど、うん、あの役に入ってても笑っちゃう、ね、きついんですよ我慢するのが
まあね、このあるシーンがあってですね、はい、トッキーさんとこの、あの、うん、永遠の1秒のね、うん、出てくる3人の特攻隊の方がいらっしゃるんですが、うん、のシーンがあるんですけれども、うん、まあここが何ともね言えない味わいを ね出してるんです、毎回毎回違うんだよね、
毎回ちょっとちょっとずつ
ちょっとね
欲を出して
くる、そうそうそう、トッキーさんがいろいろこう出してくるんで、もうあとはもうね、まだけはもう最高だと、
もう安心してついていけます、
そうですね、
本当
ですよ、もう一生懸命頑張ってるんですよあなた
そうなんですよ、で今回ねこの永遠の1秒はダブルキャストとなっておりましてですね、7月13日木曜日14日金曜日と、あの2日間ありますけれども、うん、しずちゃんの方はね、うん、7月13日木曜日に出演ということで、
はい、
1日目、はい、ですね、で2日目7月14日金曜日はトッキーさんが出られるね、はい、
出ます
日になっております、うん、はい、まあ、みんなね、あの本当キャストが変わると、うん、同じ台本だにここまで違うのかと、
そうそうそうそう、
こう展開とかが、うん、雰囲気、うん、なんかねこうぜひねあの、うん、両方目撃ねお客様にねできればお時間が許すのであれば見ていただきたい、
うん、もう同じ作品って思わないですよね。
全然違います
ね、うん、すごいやっぱこうメッセージ伝わり方もやっぱ違うし、
はい、そうなんですよ。
笑いどころもそれぞれですもんね、うん、面白い。
そうなんですよ、うん、あの2人ともね、どんなですかこの役、まあ、親役ね、はい、ネタバレ言わない方がいいのかしらね。
そうですね、うん、まあね、まあ、謎な役なんですけどね。
謎な役
まあ来ていただければすぐ、うん、もうあってああそういうことって
ね,
ね, ね, ねなると思うんですよ。稽古の時はね、うん、いろいろやっぱり、うん、自分なりの味を殺さないように、うん、で相手を引き立つような、はい、感じで考えてねいつもやってるつもりではあるんですけど、はい、旗から見たら自由気ままにやってるからお前って思われてるかもしれませんね。
いや最高ですよ、ね、まだこの楽しさがね多分お客様にもこう伝わってね、うん、いくんではないでしょうかと思ってますけれども、うん、どうですかしずちゃんは。
なんか私の役のポジションがどう動くかによってお客さんの共感を得れるかどうかが変わってくるって言われたので、あ何気に大事な役だぞと思って、うん、だから常にそれを考えながら、うん、あこうした方がいいんじゃないかっていうのを日々稽古で変えてやっていってますね、う
ん、いい感じでしたね。ともきとね金城理恵さんと同じグループのね、うん、しずちゃん出るんですけれども、うんはい、いやーともきとの絡みがね、うん、爆笑してしま
いました
。最高
音が良かったらボフっていうい
ろいろ仕掛けるんですよ ね, ね, いろいろね
やっててとっても楽しいで す,
いいです、ね、伝わって見てて伝わってくる、
まあ、ともきも芸人オリジンの、ね、芸人さんなのでまたそういうね
拾ってくれるので
そうなんですよね。これが敏感、ね、すごいですよね。本当これがねすごく見てて私たちもなんかあ面白いって全然ここのチームとまた全然違
違う、うん、確かに
思いますね、うん、このやっぱダブルキャストの良さっていうのがこういうのに出てくるのかな、ねう
ん、同じ役でもキャラが真逆だったりするじゃないですか、うん、
するする。
それがすごいなんか同じセリフなのに、うん、こんなに言い方が違うんだって思いながら見たりやったりしてますね、うん、
そうそう。まあちょっと設定もね、まあ、ちょっと
違って
きますから ね,、
う
ん、ね両方ね。
そうなんですよ、うんあなたそうなんですよ。
だ誰でしたさっきから
カメラがあるから
ありがたいです。
あなたに言ってるんですよ。
もうね、はい、稽古場でもね本当にもうバシッて締めるところとこう、うん、緊張と緩和がすごくはっきりしてる稽古場で、うん、めっちゃ楽しいんです
。そうですね。
そうなんですよ。もうトッキーさんがもう本当に笑かしてくれて。
いやいやいや。
ね、一生ちゃんが
笑かしてくれて。一生懸命やってるだけです。
そうなんですよ。もう面白い場面なんだけどめっちゃ汗だくっていうね、うん、
そうですよ、
はい、もうすんごい汗が大変
結構動きますもんね、意外と動いてる。
なんだろうな、まあ、ね立ち位置的にねクーラーが当たらないところ
なんです。なるほど。
まあそれもねそれもプラスアルファね体がでかいんでまあ一人でいっぱい汗をかくというね。
いやもう掃除するしがあるんですけどこれだけで汗がきます。ちょっとなんか分かりますね。で声もなると もっと汗出るっていう、ね、まあね、うん、そうなんですよね。さあこの今日ね、はいはい、ゲストのお二人なんですけれども、うん、さあここでね、はい、仮に永遠の一秒についてもう少しちょっと詳しく、うん、告知というかお知らせ聞いてる皆さんにお知らせいただきたいんですけども、詳しくできますか。よろしいでしょうか。
はい、
はい、ちょっとトッキーさん見てもいいですか。
あ、どうぞ。
ありがとうございます。来週の木金7月13日14日に会場は沖縄市民小劇場アシビナーにて行います。で、13日木曜日の日程が夜の7時から、うん、開演が7時からとなっています、はい、で14日金曜日は2回公演となっていて、お昼が開演1時、うん、で夜が開演6時30分となっています、
はい
はい、でチケットは前売りが3000円、はい、で当日が3300円で学生料金が
前売りが、1500円、はい、当日が1800円となっています、うん、で、キャストからチケットを買えばなんと前売り料金3000円でお買い求め、なんと3000円で、
当日でもね、しずちゃんから買いますとかトッキーさんからお願いしますって言ったら、うん、はいはいって言って3000円で、ね、購入できるという、
はい、
あなたも3000円ですよ
あなたも3000円、
はい、
です、
はいはい、で見どころというかですね、まあ、簡単な、はい、まあ、紹介というか、あの終戦間際のですね、うん、宮崎が、から物語がスタートしますね、
はい、で宮崎ね、
特攻隊にねと3人で選ばれた3人が、あの飛び立つわけですけども、うん、こうさようならさようならとこう信号を送りながら突っ込んでいく、うん、で一人残された友人ね、伊賀戻ってこいと叫んだ、うんうん、その3人は果たしてどうなったでしょうか、うん、っていう、ね、生涯を終えたはずであったっていうことから物語がどんどん展開していきますんで ね、
このはずであった
はずであった、こうどうなるの、
どうなるんだろう、
ここがあれですよね、うん、ちょっとあの
ポイント、うん、
ポイント
ポイントですよ、
えっていうね、うん、普通も特攻って言ったらもうほらもうね、うん、そのまま自分の体ごと、うん、飛行機ごとをもう突っ込むっていう作戦、うん、昔のね、うん、本当もう惨劇ですよ、
本当ですよね、
21歳っていう若さで、
そうなんですよ、
突っ込んでって、
うん、もうねこのさ、うん、あのなんつーの特攻隊の子たちが19歳から23歳ぐらいの子たちが多かったらしいですよね、うん、亡くなられた子とかがね、もう本当青春真っ盛りですよ、うん、彼女も欲しい、もしかしたら結婚してるかもしれない、子供もいるかもしれない、もっとお母さんにね、うん、とこんなお話したかったって思ってる子もいたかもしれない、うんうん、なあもうねこういうの考えるとすごく切なくなる、
そう、
本当このね戦争というのはね本当繰り返してはいかんと思うんですよね、
でもだからといってすごい重い作品でもないんですよ、本当に緊張と緩和がすごい、
このはずであったがね、
そう、
もうキーワードね、
キーワード
本当に
本当で、あのあれですよね、特別出演もいらっしゃいますね、吉田妙子さん、
ああもう、
はい、沖縄県指定、これなんて言うんですか、無形
無形
無形文化財琉球歌劇保持者、
うん、はい無形文化財で文化財
そうと平進先生ですね、うん、劇団綾部での沖縄県指定、うん、何でした、うん、無形
無形
無形文化財、はい、まあ一緒ですね、妙子さんと琉球歌劇保持者、うん、この二人、うん、大御所ですよ、沖縄の
大御所ですよ、
もう毎日、うん、ほぼ毎日稽古に来ていただいて、ね、すごいシーンがなくてもずっと見て
そうなん
るんですよね、
なんだよ、
すごいですね、あのお二人ね、
うん、
もうね、味なんだろう、うん、
稽古に対するこういう貪欲さというか、
うん、
もう本当に畠山さん捕まえて、うん、ここはどんなね、うん、こっちはこんなだからあんなだよね、うん、ってこう確かめるというか、
うん、
こう探って、うん、こんなかね、でもこれはこうやった方がいいんじゃないの、
うん、
とか、
うん、
もうね本当もうこう芝居に対する向けての姿勢っていうのを学びますよね、うん、我々は、うん、
すごい
本当にもうあの元、うん、なんていうかな、神戸を垂れるっていうか、
うん、
ね、
うん、
かこう大きい人って、うん、イバヤじゃないんでしょうね、うん、謙虚なんでしょうね、こう貪欲もなんかこう突き詰めて、なんかイバヤって彼のなんつうの、威張らないっていうの、
うん、そうですね、威張らない、
威張らない、
うん、
なんだろう、謙虚なんですよね、すごく、うん、
謙虚、とっても
すごい、
すごい、ごめんだけどセリフ合わせしようとか、
そう、うん、私たちにもね気軽にお話ししてくださってさ、
うん、
もう本当にね
尊敬です、うん、2人とも、
私、私送り迎えしてる時も、うん、もう私にももっと畠山さん行ってほしいさって言ってて、妙子さんが言ってて、あーすごいと思って、
そっか、ね、
CM 四天王とか言ってる場合じゃないよ神戸を垂れろ俺すいません、自慢話ばっかりしちゃって、
いやでもね、その先生も言うのよ、ハッサーあれの人はすごいさ、いろんなの分かるね、 そうそうそうね、東京ねいるね、ああすごいさと私も話するんですけど、うん、もうね本当ね、うん、あのこの大御所、うん、あのね、はい、内田芝居の大御所のお二人と、うん、出演させていただくというもう、もうありがたい、ね、うん、ありがたいですね、環境でございますけれども、ね、さあこのね永遠の1秒、うん、はい、もうそろそろ時間ではありますけど、二人あの意気込みをちょっと最後に聞かせていただきたいなと思います、
うん、はい、はいはい、昨日の稽古を終えて、うん、もう震えたんですよ自分がなんか、うん、稽古を見て震えて、うん、この勢いが本当にすごくて、うん、この勢いをお客さんにも体感してもらえるように頑張ります、
うん、はい、しずちゃんありがとう、はい、じゃあ時さんお願いします、
はい、本番でもですね、うん、いっぱい汗かいていっぱい笑っていっぱい泣いて、そんな作品にしたいですね、そういう作品になると思います、ね、一生懸命やりますよ私どうした、
はいはい、もう二人の、ね、意気込みを聞いて、ね、多分あのお客様もね、頑張ろう、もう頑張ろうと思いましたし、多分 FM ナハを聞いてる方も、あ、しずちゃん、トッキーさん、うん、見てみたい、はい、会いたいっていう方はぜひ、ね、
ぜひ
7月13日木曜日、14日金曜日は、うん、はい、のど沖縄市小劇場アシビナーにいらしてください、よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。本日のゲストはしずちゃんとトッキーさんでした、ありがとうございます。
FM那覇この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
叫んでも無駄だ、さあ悪いことをしてやるぞ。
ちょっと待て
あ、この声は、
ちょっと待て、すぐ行くからな、今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。
まだですか？
もうちょっと待て、そういえばシャンプーも切れてたな、すぐ行くぞ、洗剤も安いな。
いや早く来い、
よい品をいつも安くビッグワン。
火曜オリジンチャンプルお送りしております。本日のお相手は
劇団 OOC のうどんちゃんと
オリジンコーポレーション柳田京香です、
はい、よろしくお願いいたします。はあ、なんか台風が去ったような感じしますけども
すごいなんかガッと過ぎていきましたね、30分が、
ね、本当ですね、しずちゃんね、カバンを大きいカバンを忘れて帰るっていうねびっくりしました、ありがとうございます。なんか二人から元気をいただけたような気がしましたけれども、本当ありがとうございました。ねえ、はい、もう本当ね、稽古場も本当みんな明るくてですね、あの本当、ね、やるときはピシッと、うん、集中型でやって、また川は ね、みんなで遊んだりゲームしたりね、やっておりますけれども、も
うさっきの話聞いて分かったと思います、この稽古場の雰囲気というかまあ今緩和の部分だったんですけど ね、
そうですね、
すごいもう賑やかで、うん、みんな切磋琢磨し合ってていい感じですよね。
そうですね、まあ、いろいろね、
はい、
あんと考えるところ難しいところも本当にみんな壁にぶち当たってね、
そう、
みんな一人一人、それぞれの考え直すところ、うん、壁にぶち当たるところをね、
はい、
いろいろもう乗り越えて乗り越えて、うん、でもまた乗り越えたと思ったらまたまた、そうそう、あっていうね、もう尽きないですよね、正解ってないですからね、
うん、そうですね、はい、面白い、だから面白いんですよね。
そうなんですよね、はい、ということで、あ、2人に聞くの忘れたね、あなたの永遠、
そうだそうだ、
そうね、もういろいろ
夢中になりすぎちゃいましたね、
夢中になりましたね。さあ本日のトークテーマ、
はい、
あなたの永遠、
永遠の
永遠の〇〇、
まるまる、
さあ職業はどうなんですかね、永遠の〇〇、
だからさっきも言ってたんですけど、
うんうんうんうん、
永遠のっていうほど、うん、こう考えたんですけど、なんか生きてないから生きてないっていうか、なんかうどんさんとかもそうですけど、なるほどね、うん、なんか永遠ってこう難しいじゃないですか、
まあ、簡単にね、深いじゃないですか、なんかこう心に残るもの、
そうだから
永遠に残るものってなかなかね、
そうなんか、うん、自分が死にそうになった時に、うん、なんか例えばじゃあ90で死ぬってなった時に、うんうん、
あ、十何歳の時から今までずっと私はあの人思い続けてたな、うん、きっとこれが永遠の何々なんだろうなって思うのかなって思って。
あ、なるほどね。
そこの19年の中で永遠って、うん、まあ多分自分がパッて思ったのは舞台、
うんうん、なるほど、
は自分の中でこの永遠の、うん、職業っていうのかな、なんて言うんだろう、うん、永遠にやりたい、
やりたい、
やりたいなって、
無限にやりたいってことね。
ずっと死ぬまでやりたいなっていうのは、うん、やっぱ舞台かなって思いました。
なるほどね、うん、まあいろいろ永遠と言ってもまあ大きいですからね、テーマが、
うん、
テーマが大きくてちょっと難しいんですけど、はい、まあ永遠に記憶に残るシーン、
うん、
さっきも言いましたけども、まあ、夏ね甲子園、
はい、
いろいろありますけれども、まあ、自分も高校の時にですね、まあ、甲子園というか地区大会があったんですけど、自分の高校が、母校がね、あのベスト4で沖水とやったんですよ、
はいはいはい、
でやってもうめっちゃ接戦で1点差で負けたんですよ。
あ、
そうで沖水が決勝にて地区大会ですよ、うんうん、大野山で、もう昔の大野山球場だったんですけど、うん、でそこで負けてあーってなって、で沖水が決勝、どこだったかちょっと覚えてないけど、決勝やってもう7対2ぐらいで余裕で勝って甲子園行ったんですよ。
あ、そうなんだ。
事実上だからベスト4が決勝戦だったんじゃないかって言われているのが未だに残ってんですよ。
はあ。
でなんか工芸みというか、
うん、
まあ、なんかすがすがしいというか、
うん、
甲子園の球児らしいというか、うん、もうなんか素敵な試合運びだったんですよ。点取りというか、
はいはいはいはい、
ピッチャーももう本当にもう準決勝までいったらもう肩がもう大根もいるんですよ。で変えようとか言って、うん、大丈夫ですうんって変えたりとか、でダイソーもうちょっとね、
うんうんうん、
あのダイソースやるとか、
うんうん、
ピッチャー肩あまり足とか体力とか消耗させないようにピッチャーが一回打つんだけど一塁行くんだけどダイソーでとか、
はいはいはい、
まあまあこれはいろいろあると思うんですけど、うんうんうん、なんか自分たちのチームの内情を分かる分、
うんうんうん、
なんか そばにこの投手のお母さんとか、
はいはいはい、
お父さんとかもいらっしゃって、もうあ、いやもう今日朝ちょっとねどんなかね、この間はどんなだったけどと聞くわけですよ、そばから、
うん
うん、あ、もうなんか気持ちがね入りすぎて、うん、めっちゃ残ってるんですよ。だからずっと自分今でも残ってるから、あ、これからもずっとあの決勝の、あ、準決勝の沖水と自分たちの母校の高校のこう対戦って残るんだろう、残ってるんだろうなって、それをねすぐ永遠のって言ったらこれ思い、
ずっと残る、
多分ずっと残るんだ、残ってるんだろうな、これから10年20年先も。だからね、
高校野球の季節ですもんね。
そうなの。だからね、やっぱりいろんなシーンがあるじゃないですか、
うん、
毎年甲子園の ねヒーローが生まれたりとか、うんうん、もうあ、残念なシーンとか素晴らしいシーン、うん、だけどやっぱりねこれもね一番に、去年甲子園で何が起こったかってあんま覚えてないんですよ、
うんうんうん、
実はあの時は盛り上がるんですけど、うん、だけど自分の高校の準決勝は絶対覚えてる、
は
あ、忘れない。
どんなだったかな。多分1回戦で負けたんじゃなかったかな。
か
自分が高校の時、
うんうんうん、
そんな強いっていうチームでも強い学校でもなかったんで、それより多分自分はあの H2O の方に集中してたというか。
あ、なるほどね。
そうそう、だから、
ね、
でも今考えるとやっぱインハイとか、うん、こう野球、高校野球とかってすごい、はいはいはい、本人出てる本人たちはすごいずっと残り続けるんだろうなと思って、
うん、
バスケが強かったですね、首里東は。
あ、そう
ですか。男子バスケ、
あ、バスケもいいよね、
うん、わー、すっごい盛り上がってました、学校が。
やっぱりこう学校を挙げて応援するとか、
うん、
やっぱこうなんかみんなが一丸になる試合とかっていうのはやっぱり学校単位で
いいです
よ、ね、なんか印象残りますよね。
なんか今年の高校野球、首里高の応援がすごいって聞きました。
お、
なんかもう客席ってここ観客席に、うんうん、あの普通のメガホンだけの応援じゃなくて、もう吹奏楽部とか、
あ、
もうこの時点でですよ、この時点で、あ、
なるほど。
そう、もうこの時点で吹奏楽部とかもう甲子園状態ですよ。
なるほど。あ、うちの母校もそうでした。
なんかすごいですよね、
金管と太鼓だけ来てたんですけど、
はいはいはい、
もう甲子園並みにやるんですよ、
はい、
そしたらもう野球部がもう大きいメガホン持って名前とかもう大きいのやって、もし直屋だったら直屋って私たちに見せて、うんうん、この5番が直屋くんって知らなくてもみんなが一緒に応援できるようにって言って、こう ベンチにいる後輩とか、うん、まあ、あのレギュラー慣れな方3年生とかが、うんうん、もう中心に応援するっていう、これもまた一つのね、
そう、
あ、まあまあ、甲子園の良さというかね、もう本当印象に残りますよね。
見てるだけでうるうるしちゃう
そうそう、やっぱね、こういう、シーンって、うん、なんかしらずっと残ってるんですよ。だからうどんの永遠はこの甲子園に向けての、いけなかったけどベスト4準決勝のシーンかな、
うん、すごい、いいですね、
うん、いや、よかですよ。
いつか出てくるのかな、永遠に残るシーン。
多分きっとね
残るんですか ね
今からだよ。
今からか。
でもやっぱり、あの、結婚式のことも覚えてるよ。
ああ、やっぱそうですよね。
だから永遠の愛を誓うとか、うん、まあ、いろいろ言いますよね。まあ、誓ったから今もいるんだけど、あの時と同じ気持ちかったら全然違うからね。
そうなんですか。
いやいや、もう、で、大切な存在なんですよ。いなくてはいけない存在ですよ、
まあまあ、
主人はね。
あ、やっぱ結婚する時と、また今とは、
うん、また違う意味でね、
違うけど、まあ、いなく
ちゃいけない存在、ね、大切な存在でございますけれども。
いいな、
まあね、永遠の愛、うん、難しいよ、難しいと思う、まあ、子供に対してはね、お母さんはね、
あ、そっか、
無償の愛ですよ ね、 あれはね、永遠でもあるし、うん、無償でもあるし。
え、会えるかな、そんな人に。
会える。
まだ10代だから、
うん、
今からですよね。
そうよそうよ、今からですよ。ということでね、はい、もう永遠のということで、とは、うん、まあ、とはとかね、うん、あの、永遠って使われている歌、
本、あ、
もうめちゃくちゃいっぱいあるんですよ、うん、ちょっと調べたら、
はい、
永遠の扉っていうアニソンもあるらしいんですよ。ちょっと分かんないんだけど、
はい、
で、とはにっていう、小袋の、
あ、
結婚式とかで、
ね、はいはいはいはい、
結婚してベニさんのとは、あ、永遠かな、あれは、うん、でラルク・アンシエルの永遠もある、
うん、ラルク、あ、
そうなんですよ。ちょっと分かんないんですけどね、まあ、本だったら、まあ、いろいろありますけど、永遠の途中、永遠のジャック&ベッティ、永遠の出口、永遠の森、永遠のロッカーたちとかね、永遠の僕たち、永遠の隣、
いっぱい、
永遠の子供たち、永遠の一手、これね、じゃ将棋の話らしい、話らしいですけど、
最近話題になりましたもんね。
そうね、で、永遠の X ジャパンとかね、永遠の終わり、永遠の始まり、まあ、いろいろね調べたんですけれども、うん、いろいろある。でもやっぱりね、永遠のロッカーたち、うん、いやー、いいね。
これは本ですか。
これは本なんですけども、まあね、永遠に胸に刻まれるメロディーとか、まあ、それぞれね、で、伝説のロッカーたちのなんか生き様とか時代が語り継がれてる本らしいんですよ。
かっこいい。
ちょっとこれ読んでみたいなと思いましたね。
はいはいはい、ロッカー。
最近ですね、レッド・セッペリンを聞いてですね、もうなんか懐かしくて、うわー、なんか、うわ、懐かしいなってね、ちょっと思ってたんですよ。まあ、ジャニス・ジョプリンとかも好きでしたけどもね、うん、まあ、でもね、早くね、27歳で亡くなったんですけども、ね、
あ、そうなんだ。
そうですよ、彼女もね、だから永遠のロッカーの一人に自分の中には入るのかなって感じですね。
マイケル・ジャクソンとか永遠のスターとか、
そうですね、アイドルとか、
うん、
ね、
うん、なんかすごい結構なこう絶頂期に、お亡くなりになったじゃないですか、うん、だからもう、うん、このスターの状態で急にいなくなったから、みんなの中でずっとスターなのかなって。
あとジェームス・ディーンとかもだよ。
ジェームス・ディーン、
わからん、アイエナーやん。アイエナ
ー、え、歌、歌詞ですか。
イン・アランド俳優、
あのね、
アメリカの俳優なんだけど、ジェーム、あ、いや、そっか、ワッター時代はもうジェームス・ディーンったら、もう早く亡くなったわけ、彼も。
あ、
ちょっと理由はちょっとわかんないんだけど、うん、で、ちょっと亡くなって、この人もう永遠のスターだわけ。ハンサム、永遠のハンサム、
永遠のハンサム
ボーイだと思う。
確かに若くなくなった人は結構もうそれでストップ
だから、そのままの記憶がね、
うん、
もうあれだから、
ね、年も取らないし、ずっとだからそれが
永遠のアイドルだったりスターだったりするわけですね。
こうやっぱ撮影中に亡くなったりとかっていうのもあるっていうじゃないですか、がもう自分の仕事を全うして、もうこの人は永遠のスターだとか
なるほどね、
なるのかな。かっこいいけど、まあ、
本当にね、
この
永遠ってね、やっぱりこう、さっき意味も言ったように、じゃあ、まあ、ずっと無限に残ると、
うん、
ね、普遍の状態や形式で無限に存在し続けることということでね、
うん、はい、
はい、 ということで永遠なんですけれども、ちょっとメールじゃ
メールそうですね読みます。
はい、じゃあお願いいたします。
はい、うどんちゃん、きょうかちゃん、こんにちは。モンパの嫁です。
あ、嫁さんありがとうございます。久しぶりですね。
きょうかちゃん東京へいらっしゃるんですね、うん、どこかでお会いできるチャンスがあるかもしれませんね、うん、楽しみにしています、うん、今日のテーマは私の永遠、うん、私の永遠の憧れの人、それは職場の女性上司、うん、彼女は母とほぼ同じ年なのですが、うん、いつも笑顔でスタイル抜群、うん、仕事ができて気も利くし物腰柔らか、とっても素敵です。彼女から学ぶことがたくさんありました。年齢的にもうすぐ退職されるかもしれませんが、うん、いつもお手本にしてきました、うん、宝物のような出会いに感謝しています、うん、お二人は宝物のような出会いや永遠の憧れの人ってありませんか、うん、ということでいただきました。
永遠の憧れね、うん、永遠のスター、いろいろねあると思いますけど、なんか今日がいます？
永遠の憧れ、永遠の憧れ誰だろう、
ちょっとまだ出てきてない感じ。
でもやっぱ高子さんとか憧れですね。
あ、いいね、高知高子ね、う
ん、
いい
憧れ、なんだろう、うん、こう自分の中で憧れっていう存在を作らないようにしてた時期があって、
あは
あはそう、作ったらその人に寄っちゃうと思って。
あ、なるほどね。
自分は自分の、うん、こう進むべき道を進もうって思ってたから、
うんうんうんうん、
だけどなんか、まあ、尊敬っていうのもあるんですけ ど、
なる
ほど、ね、やっぱ憧れる女性として憧れるなって思ってます。
いいね、やっぱこういう人が近くにいると、うん、やっぱこう励みになるっていうか、あ、私今こんなしてる、ちゃんと化粧水塗ろうとか、うん、なんか分からんけど私もいたんですよ、まあ、保育士の先輩だったんですけどね、はい、めっちゃあの歌も上手だし表現、子どもたちに対する接し方、言葉のチョイス、
はい、
もうねすごく素敵な女性がいたんですけど、まあ、ちょっと結婚で退職して、うん、あのもう辞めちゃったんですけど、ね、はい、やっぱり私にもやっぱり憧れの先輩というか女性なんですけど、うん、ああこんなこんな保育士ではなくて、やっぱり教科と同じように、あ、こんな女性でありたいな、うん、一つ一つの言葉に、うん、あのちゃんと意味を込めて、あのもう無造作にわーって言うんじゃなくて、うんうんうん、あのちょっと考えて、そう、言葉をチョイスして言うっていう、
大人ってい
う、この意識
すごい、
うんうん、とても持ちたいなと思って、ここは私先輩なんですけど、保育の先輩だったんですけど、いますね。
なんかやっぱ、うん、同性としてすごい憧れ、うん、女性としての憧れは
いますよね、やっぱね、こういうの持ってたから、
うん、
やっぱりね生きていく上で、
うん、
なんかいよいよ、
うん、そうですね、うんそうですよね。
じゃあちょっと一旦 CM 行きましょうかね。
はい。はい。メールメッセージお待ちしております。
はい、
メールアドレス origin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp です。CM です。うん。
オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア、沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎、ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも、 YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように、
ビッグアンドの買い物楽しみだな。
ええ、ニーニー、
あ、ヤンキーだ。
だ、人家リオ。
いや、僕今日お金持ってないんですよ。
ほらよや、今からビッグアンで買い物する人が人持ってないだかや、だ、持ってこい。
いや、本当です。ビッグアンは現金がなくてもエディや au ウォレットでお得に買い物が楽しめるんです。
だ、やり方なろう。
よい品をいつも安く、ビッグアン。
この番組はよい品をいつも安く、ビッグワンの提供でお届けしました。
火曜オリジンチャンプルお送りしております。本日のお相手は
劇団 WOC のうどんちゃんと
オリジンコーポレーション柳田京香です、
はい、よろしくお願いいたします。さあさあメールいきましょうかね。
はい、いきます。うどんちゃん、京香ちゃん、皆さんこんばんは。本日51になりました、うん、国分寺の加藤ちゃんです。おめでとうございます。
そして永遠の〇〇、うん、子供を思う親の心、親を思う子供の心って永遠なのかも ね、うん、
ね、
父は生前祖父の話をしてました、うん、もっと一緒にいたかったんでしょうね、うん、祖父は婿養子だったけど実家に帰され、うん、再婚したけど南方に戦争に行って戦死、
そうなんだ、
そんな父は一昨日扇風機の風のせいで冷えちゃって水害に遭ってる夢を見てる私に、うん、夢の中に登場して避難誘導をしてました。そんな役目は頼んでなかっただけにびっくり、かっこ笑
い。
あ、加トちゃんの永遠のアイドルはケイジャーさん、うどんちゃん、ケイジャーさん、うどんちゃん、先週木曜の放送楽しかったです。
ありがとうございます。
あっという間でしたよ。
あんと、
皆さんの永遠のアイドルはどなたですか。ではでは放送ちばってね、ということで、
はい、あ、すごい、加トちゃんさんの永遠のアイドル憧れはケイジャージさんという沖縄にいらっしゃるんだ。すごい
素敵ですよね、ケイジャーさん。
ケイジャーさんね、
かっこいいし面白いし、はい、もう一ついきますね。
いきましょうか。
はい、RTM のみっちゃんさんからです。
ありがとうございます。
永遠というテーマでは重い話になりそうなので軽い感じで言えば、はい、夏の嫌いな自分にとっては永遠に冬が続けばいいのにと思います。そろそろ南半球の南米やオーストラリアに行きましょうかね、かっこ笑いということで。
なるほど、ありがとうございます。まあね、暑いのが苦手とか寒いのが苦手とかいろいろありますけれども、うん、まあ、私はね、寒いのが苦手かな。暑いのもちょっとあれだけど寒いのちょっと苦手ですね。
秋とかがいいですね。
そうね、一番の春、秋 ね。はい、はい、ということで、ありがとうございました。さあ、ここでね、ちょっと告知させていただきます。はい、なんと7月8日土曜日、9日日曜日、今週の土日ですね、沖縄現代演劇協会プロデュース公演、ボル5、5っていうのかな、ダブリンの金付き壁に、カビ人間がですね、沖縄市民小劇場アシビナーにて行われます。7月8日土曜日が午後1時と6時、そして9日日曜日が2時からの1公演となっております。計3回公演となっておりますよ。で、一般が3000円、学生が2000円となっております。どうぞ皆さん、今週末はどうぞこのダブリンの金付きカビ人間、どうぞ、お時間ある方はどうぞぜひね、アシビナーに、コリンザの、旧コリンザですね、はい、遊びに来てください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
オリジンからもね、はい、我々オゼオリジンからも3名出ますね、はい、トーマショコ、トカシキナオタカ、ブーブーと3名ね、出演いたしますね。どうぞ皆様ご覧いただきたいと思います、
はい、
よろしくお願いいたします、はい、そしてあと一つ、申し訳ない、永遠の1秒のちょっとその後ですね、うどんで溶けない雪ということで秋山ひとみ公演に出演させていただきます。3回目となりますね、うん、この日時がですね、7月29日土曜日、30日日曜日、我が町の小劇場となっております。また来週ね、詳しくこの溶けない雪のお話もさせていただきます。よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあさあさあさあさあ、
永遠の1秒もよろしくお願いしますね。
永遠の1秒どうぞ、今日か、
はい、永遠の1秒ですね、2017年7月13日木曜日、14日金曜日、来週、来週か、
来週よ、もう
来週の木金ですね、うん、本番となっております。会場は一緒ですね、あのダブリン沖縄演劇協会と一緒ですよね。
そうね、コリンザーのね、旧、はい、コリンザー3回、
そう、衝撃者、うん、アシビナーとなっております、はい、13、14ちょっと時間が異なりますので、出演者の SNS などでチェックしてくださいね。チケットもあのご予約、全然教科からとも、うどんさんからでもいいので、はい、ぜひお早めにご予約ください。
はい、よろしくお願いいたします、はい、
本日も1時間お付き合いありがとうございました。
ありがとうございました。
来週のトークテーマは、うん、夏のおすすめスポットです。
遊びでもいいしね、はい、まあ、癒されるとか ね、
そうですね、沖縄だけってなくても全国各地どこでも OK ですし、うん、はい、まあ、個人的には東京に行くって言ってるので、うん、東京のおすすめスポットとかもあれば聞きたいです。
うどん、福岡聞きたいな。
あの娘さんが言うところ、
そう
各地のいい場所があれば教えてください、うん、よろしくお願いします。はい、本日のお相手は
劇団 OC のうどんちゃんと
オリジンコーポレーション柳田京香でした。
また来週、
バイバーイ。